ですよ。
そうなんですね。
はい、そうなんですね。はい、そんなわけですが、それでは勉学芸能才能の神様とろべんってことトロミと、
あるときは両方寺のメイド、またあるときは謎のコスプレイヤー、しかしその実態は廃墟マニアで、
はい、廃墟マニアで終わりかびっくりした。廃墟マニアの何々ちゃんで、
ルリで、
ルリ言いづらそうです。
自分で言えない名前つけて
て、なんでルリなの？
親が、
うん、あ、それ本名なの？
いや、つけたかった名前。
あ、びっくりした。まあいいや。せーの、みんなで英民両方にラジオ。ルリ、ついになって24回目です。そんなわけで今日は埼玉県の白くずからお送りしております。イエーイ。この番組は両方寺の看板を制作しています株式会社 2U の協力で制作しています。
いや、そんなわけでですね、今日カラオケ屋さんに来てんだよね。
そうなんですね。
珍しいさ、なんかロリさんってさ、あれだ、歌うときと普段と全然イメージが
よく言われます。
よく言われますね。普段はちょっとアホっぽい。
あ、キャラ作ってる？どっちが作ってるの？
両方作ってないつもりなんですけど、
どっちかにするんだったら、女の歌ってる時のキャラクターでちょっと今日は喋ってみたりしない？
頑張ります。
あ、はい、じゃあ、はい、
はい、
頑張ります。
頑張ります。
違う、なんか、
なんか、
はい、
無理ですよ。
いや、でもなんかみんなでカラオケ大会で普段行ってない人とかと行くとさ、あれだよね、知らない曲が何これみたいな感じになっていいよね。
楽しいです。あ、こんないい曲あった。
そう、曲あってコンテスト好きだったり、あと自分で、はい、被るの嫌だなと思ってて、普段歌ってない歌をセレクトしてあれ歌うんですかって言われた時の頃、あー、どうしようっていう話だったから。
そうそうそうそうそうそ
う、うん、どうせこの歌は原曲知ってんじゃん。
あー、そうすると、うまく歌わなきゃ、
あ、ごめんみたいな、あ、足してごめんみたいな、そうそうそうそうそうそう、
ありますね。
なんでも声の他に。
そうですね。
なんで？
まあ、クラシックとやりたくて、大学に入ろうと思って。
リッチだな。
選んだ末、
うん、選んだ末に
声楽になりました。入る試験がピアノか器楽か声楽って言って、できないピアノできない器楽持ってないか声楽だったん
です。歌えばいいじゃん。で、
歌えばいい。
それなんか変なオーディションみたいでいきなり歌ってとか言われるの？
そうなんです。
課題曲とかあるの？
なくて、自分で持ち込んで歌います。どっちでもなく音源を持ち込んで。
なんかすげえやりづらそう。
もう腕組んで先生が3人待って。
MC から入るの？
あ、監督から来ました。
なんとかから来ました。なんか、ゆりちゃん。
ゆりちゃん。
ゆりちゃん。
学そんなノリじゃないんだ。
よかった、そんな役だったらよかった。
どういったタイプの曲を選曲するの？ヒップホップとか？
何でもいいとは聞いてるんですけど、まあ、クラシック。
ただも歌ってやれよ。下ネタバンバン入ってるやつな。
エグザイルを踊った先輩が落ちたんで、電波ソング歌ったら多分連れてかれますね。
どこに？
どっかに。
ライブステージに連れてってもらえないですね。
素敵な大学ですね。
いいですね。なんかまた、なんか軽く歌いたいですね。
歌いたいですね。
ね。びっくりした、こんな特技があったなんてキャラじゃねえと。いや、バカにしてたわけじゃないんですけど、なんか意外性って、なんかときめくよね。
キュンですか？
モロキュン。
モロキュン。
あ、なんか、キュウリっぽいみたいな。
モロキュンだった
。はい、そのわけで、ゲストさんへ質問コーナーっていうのがあるのね。なんかね、結構今まで来ていただいたゲストの皆様方って、あいつのプッシュ技能をお持ちの方ばっかりだったので、
はい、
ゆいさん。
無理です。
なんでゆいさんだ
ったんですか？誰だろう？作ってないです。
大体、ルリさんって言いづらいです。
ルリさんが、一般に近い。
そうです、
肝心の女性じゃないですか、
はい、
逆にどうしていいのかわかんねえんだよ。
好きなように焼くなり煮るなりしてください。
ありがとうございます。じゃあ何度くらいで炒めたらいいですか？
1、2度くらいで優しくして
さらに。じゃあ食べてあげるよ。
お願いします。
はい、ありがとうございます。はい、で、ゲストさんへ質問コーナーということで、なんかね、心理テストやってみればっていうふうなご意見がありましたね。
はい、
あなたは動物を飼うことになりました。
はい、
どんな動物でも飼っていいとしたら、あなたが一番飼いたい動物は何ですか？なぜ飼いたいのか、理由も答えてくださいって来てます
よ。はい、今いるんですよ、飼いたい動物は。
1位じゃないんだ、これ2位なの。
2位ですか？
2位です。
2位もいます。
まあいいや、とりあえず1位から聞こうか。
1位は猫なんです、うん、
はい。猫じゃねえか。
あ、猫アレルギーなんですよ。
猫じゃねえじゃねえか。
もう
生死をかけた戦いじゃねえか。
命を捨てるか猫を飼わないかですね。
あ、
う
ん、
はい、うん、そう、
あの猫オッケー、大丈夫。まあ、色系だけで猫は飼わなくてもいいと思うけど、
うん、可愛いじゃないですか。
可愛いけれども、なっつうのかな、いつも宇宙服みたいなの着ながらめでなきゃいけなくなっちゃうような気がする。
それを本気で考えました。
アホか。
はい、チャランしつつ、
アホか。この中身は何でしょうみたいな感じ。
水回りだけ。
あ、でもこの中身見えないけど体が嫌がるから、これは猫だみたいな。
一応これは、あ、かぶれてる。
あ、怖い。怖い。ちなみに D は何？飼いたい動物。
ウッパールッパー飼いたい。
あれは手頃ですね。
はい、
ドンキホーテで売ってるらしい。
売ってました。
クリオネはね、シモキャラで売ってるとこ見て、
売ってるんですか？
なんか3000円そこそこで売ってた。意外と手頃とか思って。でもね、クリオネを飼うにはね、冷蔵庫で飼わなきゃいけないから、たまにしかパカッて開けて、やーって言ってパカッて閉めたくちゃ。定期のところでは、冷蔵庫、クリアタイプの冷蔵庫でパッと
食べる。そうなんですね。
そうですね。なんか一時期さ、ほら、クリオネがなんとか水族館に来ちゃうのみたいな感じで、
はいはい、
特別扱いされてたのに、こんな気さくなところで見かけちゃって、なんか心が痛い。
金の中で見ちゃうんですね。
金？
家電。
家電。家電の中で見ないとダメです。
ですね。
そこはそこずれたけど、私、下北沢のこんなファッショナブルなお店に閉めちゃったんだな、みたいな。あ、
冷蔵庫で衝撃で全部消えてました
から。あ、よかった。生活環境の違いだったよね。
あの、すごい食べ方するらしいです
ね。え、あれ、イカみたいなんですね。
食べちゃうんですか？違いますよ。クリオネが食べる、うん、あの、餌を食べた時に、
バカリコーン。
パルコーンって。
パルコーン。
パシッ
て。はい、でもあれ、貝みたいな中腹らしいよ。え、料理が。
貝なんですか？
貝
です。
だって言うよりは貝。そうかい。
ああ。
いや、まあ、マジマジ。いや、ネタを絡めたけども、あれは貝の一種なんですよー。と聞いてー。聞いてー。
ひどいね。
はい、すみません。
後
から来た。そう、なんかね、それで、この答えっていうのが、猫でしたっけ？
もう、はい、
一番飼いたい動物っていうのが、あなたが人からどう思われたいかを表しているそうな。
はい。
お猫ちゃんなんだ。
いいですね。
どうしようか迷ったな今。
素直に嬉しかった。
ああ、よかった。こねこちゃんなんだね。
そう思われる。ほど遠いですかね。
いや、みんなともいろいろから言ってね。
あ、頑張ります。
うん、
頑張る。
はい。
次のルーパールーパー。
ルーパールーパー。アホロードってやつですね。2番目に飼いたい動物はあなたがどんな恋人が欲しいと思っているかって、で、恋人にどうやって欲しいかを表しているっていうことは、あの戦争の中で水陸両用で私と関係のないところで生きているのをただひたすらに眺めたいとか、そういう感じ、
そういうことになりますね、このままだと。
やばいですね。
やばいです。ガラス越しで
繊細になっちゃいますね。
そうですね。
うん、なんでそんな隔離したかの触れ合おうよ。
ガラス越しがいいんですね。
ちょっと
勉強になるんですか。
特殊な方ですね。
はい。
どんな男の子が好きなのって、なんとなく女子会っぽい感じの流れ
で。こういう人がいいですか。
なぜ素材として今日です
か。寝てる間に。
寝てる間に。
そんなことない。
大丈夫ですか。
髪の毛を、
まあ、少しずつ少しずつ集めるんですね。
そんなことないですね。ただの変態じゃない。
うん、サピュートプランの変態じゃないですね。
そうです。
私の変態ではもっと上だろ。
別世界。なんでそんな変態に持ってこうとする。
知らないけど自分の発言を振り返ってごらんくさい
よ。おしゃれなんですよ、挑発は。私にとって
なるほど。
あまりない。
でもこの時は伸びる。
そのおしゃれの伸ばしてる人が好きなんです。
どれくらい伸びてればいい
ですか。もう肩超えれば私の領域です。領域。
いい言葉来た。私の領域です。
肩を
君の髪が肩から伸びて気持ち悪いね。結局カラオケやと思うんでね。
はい、歌は絡め
てた。はい、そうか、長い髪の毛の男の子が好きなんだ。何を食えと、次に進めと。あ、マイクで。はい、じゃあ歌ってください。みゆさん
頑張ってください。頑張ってください。
ゆかさん
ルナさんですか。
ルナさん、ルナさん、よし、ルイちゃん、
もうちょっと、
もうちょっと、痛い気。
マギョです、マギョ。
ルナさん、
上から行ってください、上から。
ルイちゃん、
そうです。
あるよじゃないか。ルイちゃんで、何で歌うの。
あ、さっき言った君の髪。
あー、マクロスフロンティアで。
じゃあライオン。
ライオンです。はい。二度と見ない語らない傷、二人を染めてた許されない、命が今光れ合った、彷徨い果てて
家族汁がオタク、
オタクで、
オタクなんですよ、うん、母が、
うん、
で怒られそうなの、YouTube
どうせ聞いてない、
ちょっと聞いちゃってるんですか、
ね、マジでやばいな、あ、やばいな、私がまずいな、
大丈夫、
大丈夫です、
大丈夫です、
よかった、
はい、私じゃないって
言ルリさん、
ルリ、
あ、合ってる、よし、覚えた、
やった、
地位を超えた、
やっと、
まあまあまあ、まあ、ね、
家で、
うん、家で母が、母が
毎日 YouTube とまとめサイト
と、うん、
アニメを見ていて、
うん、ボケてと見てて、
はい、
はい、
それで漫画を読んでるのがもう日常だったんで、その中で生きてきたんで、
なんか日本で生まれてよかったね、
そうなんです、ね、サブカルがもう、
へえー、じゃあこうプレイってコミケとか行ったりもするのかな、
お母さんはそんなにしない、見る側なんで、
いや、むしろ参加する側に連れてきてよ、いいじゃん、
ぜひ
ね、エリンとかいいじゃん
いいと思います、一緒に
いいと思います、
そうそうそうそう、それで一緒に行くんですか、
あれは白様、
家でコスプレ衣装を置いとくとキャラクターとかあって、うん、手直し直したりリボンがつけたりとか、
あー、そこは違うの、こうなの、
私のコスプレのイメージはこうなのじゃなきゃダメなの的な感じで、リボンがついて
る、こう一回のことオリジナルで作っちゃうわ、違う仕事になるじゃね、
作ってくれると思います、全然、
あ、裁縫とかされてるの、
母がしてて、
こんな、また
作ってるの、私のボスロイの衣装を作ってくれたりとかしてるぐらいで、
なんかそれ売れるよ、
売れますよ、
仕事になる
上手なんです、全
くいいお母さんですね、
そうですね、
パッチ受けられる、あれ結構なお金になるな、
なりますね、
なりますね、
400円ぐらいで作っちゃう、
いいね、なんか原価が
物の原価のみで、
あー、なんかタイとかフィリピンあたりに頼むより全然安いね、
でも完成度も高いんで、
あ、マジで、はい、じゃあここであの一発 CM 入れておいてください、
ここで、
はいコスプレ衣装受けたまわります、まずはご相談から両端のホームページにアクセスしてね、ルリより
です
マジお母さん青ざめるよ、やめてよ、400円なんて受けないわよ、タイが違うわよって、ドルよとか言われて
すごいですね、
すごいね、
そうなったら、
うん、今でもドル安いからいいんじゃね、
あ、いいですかね、よくわかんない、気が向けば何でもきっと、
あ、気が向くかどうかの方が大
変、向けられる人だったらこんなできます、
あー、なんか秋元っぽい感じで
プロデューサー、
プロデューサーいいですね、
そんな感じなんですか、
ちなみにお父さんもコスプレするって言うけど、なんで
お父さんはしないです、お父さんは、
うん、
それを見守る父なので、
またガラス越しに、
そうですね、結構、まあ、ガラスよりも分厚いかもしれないですけど、
防弾ガラス越しに、
そうですね、もうじっと
シェルター越しに、
もうガラスでもないです、
トランペットを鳴らすこの黒人の少年のような感じで
こんな感じで、
君にこれをあげようい
らないこれ、
あ、マジでそれはなんかカンデレだよ、
カンデレも
素直じゃないんだよ、ちなみになんかご兄弟もいらっしゃるとか言ってる、
兄はいて、うん、兄もオタクで、
おいくつくらい離れてらっしゃるの、
13
個くらい
離れてる兄がいて、
そうなんです、それってギリの、
ギリじゃないです、
ギリの
いて、そのオタクで、
すごいね、なんで13個離れたんだ、その間何があったんだロストタイムを知りたい、
なんか聞けないですね、やっぱり
ねえ、ねえ、
いつか知れる、何もないと思いますけど、
へえ、じゃあ結構親御さんもあとも年齢が離れてらっしゃるんですね、
そうです、結構離れてますね、
いやー、さぞや可愛かったろうにこの、
そうですね、可愛がられて
お前もがそれ時代だ、
あー、よく言われた、
あ、よく言われたでも、言うほどなんていうのかな、甘ったれた感じなくしっかりしてるなと、
ずっとコンプレックスって言われ続けたんで、しっかりしてやるんです、
あ
ー、カギっ子になるような夢だったんです、
あれ、どんな夢だろう、
あの、首からカギが
出る、ちょっとあれ、かっこよいよね、
かっこよかった、うん、でも危ないからダメっていう理由で、うん、危ないね、持たせてもらえなかったんですけど、うん、あれかっこいいです、
わかりますけど、親御さんの心配もわかります、
わかります、
はい、素敵だなぁ、いいね、なんか、性格が表面 とは違って二面性があるっていうか、なんか当たりが柔らかいから、うん、優しい子なのかなって思ったんだけど、悪い意味じゃなくていい意味で芯がしっかりしてるんだなと。
ほー、
褒めては珍しいよ。
嬉しい、
ありがたいと思
ってる。神様から褒めてもらった。
なむなむきゅんきゅん縁結び、はい、ありがとうございます。おりてはちなみにこっちのカルチャーにはご理解があるんですか？
かなりの、かなりご理解
が、あ、ご理解というか、
ご理解というかもう入れてくると。
何系？
フィギュアを収集してて、DVD をアニメで毎日見てて、うん、まあ、部屋はガンダムだらけ
です。おむね、
はい、
目新しい趣味としては
車を集めてますね。
それは、うん、で60分の1とかじゃなくて
本体です、大きい方ですね。
大きい方集められるの？
なんかもういろんな友達の家に置いていて毎日違う車乗ってるぐらい。
紹介して。そんなもんだけ
ど喜びます。
あ、マジですか、ありがとうございます。
ぜひ。
お兄さん働いてらっしゃるの？
そうそう、
自分のお金で買ってんの？
あ、整理、整理の仕事してて。
じゃあ趣味と実績が
かなりあった。
あ、
回してます。
あ、いいですね。じゃあカスタマイズとか自分で自作をしてしまうとか、生産性のあるご家庭だわ。
そう、
お母様は財布、お兄様は
車、
お父様は、
お父様は何だろう、設計、
設計、
設計家庭
の中身。頼むしたこいつ、
電化製品の中身を設計してます。
あ、でお嬢さんは、
お嬢さんは
コスプレやね。なるほど。とか性格は、性格は順調ですか？
うん、順調です。
歌ってみたとこはないの？
まあ、やってる。じゃあやってますね。
確かに。
YouTube の方でバンドをちょっと今キャバで。
ああ、ハムケなんだ。へえ。あれ、どんな歌ってるの？
アニソン、アニソンのバンドアレンジで。
はい。
曲中からどうなんです
か？ああ。心の底からオタクという、オタクって言葉は私はどうなのかなと思うけど、ハイカルチャーですね。
ハイカルチャーです。
ハイカルチャーです。
素敵ですね、ありがと
う。はい。展示会発表会運営をしています。一般に言う広告代理店です。皆さんもご存知のコミケなどを行っているビッグサイトで展示会の設営とか東京ワールドコレクションの会場の設営とかもしてくださってます。夏コミの
両方事務所を制作したのもトゥーユー様でございます。
素晴らしい。いい、コリコリ。はい、壊すのはもったいなかったので事務所に持って帰りましたが、結構あれ場所取るね。
相当大きかったですね。
相当大きかった
ですね。あれは、
はい、
コミケに出展なされるメーカーさん、ブース設営の際はぜひぜひ株式会社 2U よろしくお願いします。連絡先などは両方寺のホームページに載っていますので、
せーの、皆様よろしくお願いします。神玉相談室、心が病んだ現代人の悩みを神の目線で、解決します。ゲストの
ルリスキさん、
もう諦めた、ありがとう、ごめんね。ゲストのルリさんも参加してお悩みに答えてくださるそうですよ。それではせーの、神玉相談室。ぜひ始めていただきますか？
はい、坂向けむきすぎさん、神奈川県高校生男子の方からいただきました。最近高校の同じクラスのエスミと付き合い始めました。
エスミ、
クラスは違うのですが、彼女には小学校からの幼馴染の男子の Y がいて、彼女はよく Y の話をします。
なんか幼馴染系多いよね。
多いですね。
多いですね。
青春ですね。Y って本当にダメなやつで、この前も Y がしてしまっ、してまいっちゃった、 Y って本当にムカつくというふうに Y のことばかり話します。
エスミに、
お前 Y のこと好きなの？と聞くと、 Y のこと好きなわけないじゃん。 Y のこと好きなやつなんているわけないじゃん。 Y って昔からどろくて面倒見ないと何もできなくて、やつって私以外の女の子と話とかできないんだよね。このまま一生女子と付き合わなくて童貞じゃないという感じに Y の話になってしまいます。確かに Y は地味でバッとしない男子で、彼女が嘘や言い訳をしているわけではないと思うのですが、別に会っている間中 Y の話をするので、まあいつも Y の話ばっかりして、俺といつきはやめろよと言うと、Y の話って面白いじゃん、もしかして Y に会いてるの、なんない、
あー
こんなそんなやつに会いたってしょうがないから。でこの前 Y がさという具合に前の話に戻ってきます。ネズミは明るく見た目も好みで面白いのですが、前の話ばかりするのはさすがに嫌です。また Y の家が近所でよく夕飯とか食べに行っているようになります。神様、ネズミに Y の話をやめさせる方法はないでしょうか。
あのですね、まあとりあえず高校生じゃん。高校生女子なんてこんなもんだよな。
そうですね。
なんか思ったことをまず口に言ってるだけだよな。
もう目に映るもん全部話すタイプですよね。
そんでもってさ、別に聞いてる人がどうとか話の構成がどうとかまだできないんだよ。
そうですね。
うん、だからとりあえず Y の話するなよっていう NG 出しじゃなくって、この話しろよっていう風に振ってあげれば、お題を
こういう話しようよって誘ってあげた方が。
そういえば昨日見たテレビでさ、そうそう西野カナって絶対会えてないよねみたいなさそんな話を振ってあげればいいんじゃないかなと。彼の方が好きでをつけろ、頑張れ、
引っ張ってあげてください、
引っ張ってあげてください。あとさ、好きな人の話は盛り上がっちゃうとか、自分の中で話しちゃうなっていうのもあるんだけど、嫌いな話を盛り上がるわよ。
女子は愚痴が好きですもんね。
好きですだよね、あいつ本当に嫌とかさ、その事細かに詳細を言うのね。
言いますね、
言いますね、
共有したいです
だから一概に好きなだけじゃないかもしれない。
あー、嫌い、逆に嫌い
だからそれがなんか楽しくって喋ってるだけなのかなーってのもあるよね。
あります、絶対好きだからとか、
なんか決めつけないんだよ、広い視野を持って。
そうです、
多分彼はその本州の話題に上がってる彼のことを知ってるからこそそういうふうな目で見てるけど、女の子の目の方が男の子に対して厳しいよね。
厳しいですね、かなり
かなり厳しいですよね。男の子好きになる人って何なんだろうね。
そうなんですね、人それぞれ。
漫画で書くときに瞬間が出てる漫画と出てない漫画があってさ、
瞬間、
そう、恋に落ちる瞬間
だった。ありますね。
あれはどうなんでしょうかね。
知りたい、
知りたいですよね、はい、アニメとかだとマドカーで表現したりとかするんですけどね。
もう怖いのありますもんね。
恋ってどんな感じ？
恋とは、
はい、濃厚でお願いします。
濃厚にライン超えちゃうんですけど大丈夫？
はい、いやそこら辺はちゃんと検証入りますから詳しく
恋とは、
はい、
なんですかね。
会いたくて会えないのね。
やっぱそうです。震えるんですかね。
震えんでしょ、ブルブルと。なんで、いやいや、大丈夫です。はい。で、もうここでお願いします。
そんな、別れるほど経験がないので、あれじゃないですかね。
あれですか。で、イメージでいいです。まあ、漫画のタイトル、まあいいよ。
恋って思った。ハチミツとクローバ
ー、ハチクロですね。
漫画が大好き
なの。あれ、いまいち微妙なんですけど、私
漫画読みました。
読みました。
結構好きで、
アメリカ行けよ、
行くしかないですかね。
だってあれ先生についてたってさ、なんか未来なくない？先生も知ったんじゃね。
そうです、
治療費とか結構かかるあれ。
かりますね。めっちゃ結構結末。
まあ、大丈夫なテ
ネタバレ。
それネタバレ、ネタバレ。
映画になった時に、はい、恋に落ちる瞬間を CM で、はい、映像化してて、こう、主人公のハルちゃんが絵を描いてるのに谷本くんが初めて見て、そうすると、向こうから風が吹くんですよ。
風が。
風が吹いて。
ウィドウズ・ザ・マジック。
イエス。
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 で、桜が、
うん、舞い込んでくる
んですね。舞い込んでくるんですけど、
はい、
その瞬間に恋に落ちるんです。
おー。
その風がまた、
演出が。
演出が素敵で、それこそ恋だ
った。わかった、まず扇風機買いに行くわ。
あ、そこで、うん、そしたら恋が起きるかもしれない。起きない。
どちらかというと TM デボリューションを思い出しました。ごめんなさい、ちょっとずれちゃった。はい、そんなわけでですね、恋の悩みに悩んでいる坂本美希杉さんを心配することないです。あなたの話も多分 Y 君に相当されてます。
そうです
ね。はい、そんなわけで、では次は住職のコーナーです。一斉に行きますよ。せーの、中田と住職。
こんにちは、両法寺の中里日光でございます。まあ残暑が続いておりまして、本当に皆様方いかがお過ごしですか。本当に今までの陽気とは違うので、一日一日をご自分の体調を考えて、考えて行動していただければと思います。私も今、9月に入りまして、もうそろそろ秋のお彼岸でございますので、お当場書きの方、例年通りしているんですけれども、まあ、このお彼岸、志願といいまして、我々の苦しい、世界から彼岸、お釈迦様の悟りである、まあ、成仏、の、お釈迦様の、浄土に行くという、そういうものから彼岸というのは発しておるわけでございますけども、まあ春秋、春分の日、秋分の日として、ここ何て言うんでしょうか、気候的にも、安定しておる。それがやはり我々の心も、心を、豊かにする、そういうことをまた気がつく、時期であるわけでございまして、そしてその時に、心を豊かにして、もっともっとその、今までいろんなもので忙しくて、何て言うんでしょうか、気がつかなかったものをもっともっと気がついてくださいということを、考える、時期でもある、お彼岸でございますが、まあ私のこの両法寺では日蓮宗でございますが、日蓮宗としては、お彼岸もあるんでございますけども、この時期、もう過ぎてしまってるわけでございますけども、9月の12日から13日っていうのは、日蓮聖人の、まあ法難、4つの大きな法難っていうのがあったんですけれども、まあ日蓮聖人はもう鎌倉時代の方なんでございますけれども、鎌倉時代に、幕府に対して、まあその時もすごく、幕府自体が、いろんな問題を抱えておりまして、まあ日本時代、気候も悪かったですし、いろんな飢饉があったり災害があったり、そしてまた、その当時蒙古国が日本に攻めてくるという、そういう激動な時代の時でございましたけれども、その時に日蓮聖人が、その鎌倉幕府に対して、立正安国風論という、ものを提出するんですね。国が乱れる原因というのは、祭り事をしている人たちが間違った祭り事をしているからであるよということを、そしてまた、住んでる我々自体の心根が、悪い間違った、心根を持っているからであるよということを、そういう文章を提出する。それによって、まあ、日蓮聖人は、何度も法難を殺されかかるような重大な法難に遭うんですけども、それが大きな法難のなんか4つありまして、それも1つ、辰の口法難が、12日13日の日にあった。もう日蓮聖人自体はいろいろとその幕府から見るといろいろとその、今で言えば本当に罪人扱いをされるわけでして、その時にはもう佐渡の国に島流しというふうなことを決まっているんですけれども、 その前に日蓮聖人をもう亡き者にしてしまいたいという集団の人たちがいて、まあ、いわば暗殺ですね、暗殺が計画が行われたんでございますけれども、鎌倉にあります、まあ、片瀬、東部の、今はその辰野口って場所って正確にはちょっとわからないんですけれども、そこに処刑場があって、とにかくそこに夜連れてって日蓮聖人を亡き者にしよう、首を切ってしまおうという動きがありまして、兵の西門の城と言いまして、まあ、その当時、北条と、時宗、の側近中の側近ですね、その方が命じたんです。北条時宗は、それに対して言ってはいないんですけど、その側近の兵の西門の城が暗殺をする、暗殺を実行するということで、それで日蓮聖人を捕らえ、そして辰野口、片瀬海岸のところまで連れてきて、そこにで首を夜中にはねてしまうという、そういう法難があったんです。で、日蓮聖人はたくさんのお手紙を未だに残っておるんでございますけども、その当時の、お手紙、が未だに残っているんですが、それはちょっと本当に SF っぽい話なんでございますが、その首をいざ跳ねようと、まあ、夜中に夜跳ねようとした時に、光物が現れると、日蓮聖人の、ご遺文の中に、そのお手紙の中に残っております。江ノ島の方より空に明るい、玉が出現する、火の玉ですね、火の玉が出現する、人の表顔が明るくなる、分かるぐらいの相当な閃光なんです。それが場所としては、江ノ島より片瀬の方角に、光物が現れたと。そうしまして、実際首切り役人の人たちが、その、光を見て、おののいてしまいまして、結局はその暗殺が失敗するんでございます。まあ、その当時みんな武士でございますが、ですからやたらのことでは驚かないんですけれども、相当何か驚いた、不思議な状況だったんだと思うんです。まあ、それも我々、僧侶の間でも未だにどういうものであるかっていうのを、まあ、議論が絶えないんでございますけれども、中には、雷が鳴って、その雷が近くに落ちただとか、そういう話もあるんでございますけれども、日蓮聖人のご遺文で見ると、やっぱり、鞠のようなその光る玉、まあ今で言えば、UFO ですね、未確認飛行物体というやつですね。ですから、ちょっと面白いですね。私もそういうようなの興味あるんでございますけども、もしかすると日蓮聖人は、UFO に助けられたんじゃないかって、そういうなんかこの時期になるとそういうようなことで、なんかちょっとロマンを感じるわけでございますけども、ただその日蓮聖人がその幕府に提出した、当たり前のことなんです、国を守っている人たち の気持ちがぶれてると国は内乱を起きる、そしてまた他国から攻められる、今もうプロセスです。やはりそういうふうなことっていうのはたびたびどこの国でも起きておりますし、今の日本もやはりそういうようなことが起きる可能性はあるわけなんですね。やはり、我々ここ今の、心というものでしょうか、そういうものをもっともっとその見つめていき、そして、我々はどうすべきなのか、そしてまたどう生きるべきなのかということを見つめ直す、そして見つめ直しなさいということを日蓮聖人は幕府に提出したんです。で、その日蓮聖人がやはり、そういうことも、ものを提出することによって自分の身は運が危うくなるというのはもう百も承知でしたんですが、ただ日蓮聖人の場合は情熱があったんですね。この日本国を、自分が生まれて、そして育ったこの日本国が平和であるように、みんな幸せになれるようにという、そういう情熱を持って、 お釈迦様の教えである法華経を広めたわけでございます。でやはり我々一人一人やはり生かされている。そしてそれに対していろんな夢だとか希望だとか一人一人あるわけでございますが、そういうものを自分がまた希望を持って夢を持ってそれに対して進んでいく、それがやはりよく信心って言いますけれども、信じる第一歩だと私は思っております。この9月本当に今ちょっとまだまだ暑いようですけれども、もう少ししたら涼しくなると天気予報でも言っておりますのでね、また穏やかな秋らしいいい季節になると思います。皆様方も心をね、そういういい季節いい気持ちの、平らかな心を持って、また今月そういうことを少しちょっと考えていただいて、また、生活ご生活の方、精進していただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。南無妙法蓮華経。与太右門師丹尼が滅道が現象修行末在を空海幸福異元心療後消滅後因果心連合内水
一
一
一イベント情報。10月の6日来たる
吉祥寺祭りがありまして、
はい、そちらの方で妙法寺の方がステージとブースをいただいておりまして、はい、ご一緒にあれだブースの方を、
はい、
販売
ぜひ
来てください、
はい、よろしくお願いします。
吉祥寺の中島公園になりますので皆様ぜひよろしくお願いします。大体ステージの時間は14時くらいなので、まあ早めに入ってゆるゆる見て遊んでてください。ほんでもって10月の28日は M3 があります。こちらの方が、ブースナンバーが P-11-A になっていて、結構奥の方なのでよかったら探しに来てください。ほいほい、告知がありました。
大丈夫です。
はい、
はい、
ではみんなで海両方寺ラジオ、お相手は皆様の女神トロベンセンことトロミと
ブリでした。
この番組は両方寺の看板を制作しています株式会社2U の協力でお送りしました。